ちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。本日のテーマは、お盆に太らないコツ ② をお送りします。はい、昨日に引き続きお盆に太らないコツですが、今日は食事編です。ただですね、食事のテクニックというよりも、今回はもっと根本的で本質的な話をしていこうと思います。このお盆という時期は毎年やってくるわけですが、お盆の時って旅行に行ったり実家に帰省したりということもあると思うんですよね。その際どうでしょう？体重がいつも増えてしまう。旅行に行ったり帰省したりすると体重が増えて戻ってしまうという方もいらっしゃると思います。もちろん増えない、増えずに帰ってこれるという方もいらっしゃるかと思います。もし毎年体重コントロールがうまくいかないのであれば、太って帰ってきてしまうのであれば、このお盆にね、やはりもっと根本的な本質の部分を変えていく必要があると思うわけです。ということで、本質な話になっていくかなとも思いますが、早速やっていきましょう。まず旅行の定義です。旅行の定義を明確にしましょう。あなたにとって旅行とは何ですか？前もこの定義の話をしたことがありますが、この定義で旅行に行った際に太るか太らないかっていうのが分かります。例えば、旅行とはその土地の美味しいものを食べること、旅行とは食べ歩きというふうに定義していたらどうでしょうか。これはもう完全に旅行と食べ物がくっついてますので、意識の中、脳みその中は食べ物や食べることでいっぱいですね。では今度は実家に帰省する際、帰省とはというふうに定義を考えてみても面白いと思います。いかがでしょうか。あなたにとって帰省とは何ですか。例えば、帰省とはダラダラできるもの、帰省とは親の美味しい料理がたくさん食べれるものというふうに定義する方もいらっしゃるかもしれません。ただ、親の作ってくれた美味しい料理をたくさん食べてダラダラしたら、体はどうなるかはわかりますよね。でも普段の生活が大変だから、実家に帰った時ぐらいは楽して美味しいものを食べたいという方もいらっしゃるかもしれません。私も昔はそうでした。ただね、やはりここででもだってという接続詞を使っている時点で、もうすでに脳の中が太る思考でいっぱいだということに気がつかないといけません。このように言葉の定義を知るとわかるのが、ダイエットになかなか成功しない人、リバウンドする人、その方々の脳の中です。すでに脳の中で太りやすい状態が作られています。そしてね、これがまた面白いのが、この定義は当たり前になっちゃってるんですよ。なので、自分でこの定義が太るものなのか太りにくいものなのかもわからないんです、実は。というのも、これ定義に関してはダイエット心理学のインナーチャイルドダイエットで行うフォローアップ講座でもっとやるんですね。受講生さんに定義を書いてもらって、いろんな言葉の定義を書いてもらうんですけど、ダイエットとか美とか、それから健康に関するような言葉の定義を考えて書いてもらうんですけど、でそれを私が講師としてチェックするんです。でチェック してよく思うのは、やっぱり皆さんね、気づいてないんですよ。この定義が太るものなのか、太りにくいものなのか、痩せるものなのか、気づいてないでやっぱり言葉を使ってるんです。なので言葉ってすごく大切なんです。で、脳を変えるにはこの言葉の力がとっても大切です。定義を変えていくということも大切です。普段から自分が何を考え、どういう言葉を発しているのか、ぜひ観察してみましょう。そして、あ、やっぱり脳から変えないとダメかなと思ったら、ぜひダイエット心理学のインナーチャイルドダイエットを受講してみてください。体験会もやってますのでおすすめです。さあ、ところでですね、ダイエットに関する今心理の話をしましたけど、こうやって脳の中を作り変えていくと、どんどんダイエットに関する意識が高くなってくるんですよね。そうすると、旅行で太りたくないっていうふうに思うようになるんです。実家に帰る時も、実家に帰ると動かないで食べるだけ、しかもたくさん料理が出てくるから太って困るというふうに発言が変わります。先ほど言った、普段の生活が大変だから実家に帰った時くらいは楽して美味しいものを食べたい、ダラダラしたいという発言と、実家に帰ると動かないで食べるだけ、しかもたくさん料理が出てくるから太って困るという人では全然違うと思いません？これはね、ダイエットに結構本気でかなり頑張ってる状態の方に見られる発言です。最初からこの言葉を言う方ももちろんいらっしゃいますけど、脳の中、意識、心が変わってくると、だんだんこういうふうに発言も変わってきたりします。っていうか変わってきます。ちなみにですね、ちょっとお断りしておきますが、もしね、親が料理をたくさん出してきて太って困るということが悩みになったら、これは潜在意識を変えるタイミングです。人は鏡ですので、親に自分の潜在意識を投影します。それはまた違う部分で思考の修正が必要になってきます。自分の潜在意識が変わると、親の行動や考え方も変わりますので、それがまた面白いところでもあります。ぜひフラクタル心理学のさまざまな講座でご体験くださいね。はい、さてここからは具体的な太らない食べ方的なお話をしていこうと思うんですが、本質は至ってシンプルだと私は考えます。というのも、結局ダイエットですので、必要な消費エネルギーを超えるほど食べ物を摂取しないこと、そして栄養バランスに気をつけること、ただそれだけですよね。ダイエットですから。前回の運動編で話した歩数もそうですけど、旅行に行ったからといって特別なことをするのではなくて、なるべく本質的な部分、つまりエネルギー収支の観点で普段の生活と同じにすることが大切です。要はダイエットの本質だけは崩さないということです。普段の生活でも、私たちもしダイエットしてて食べ過ぎたら、運動を増やしたり次の食事を少し控えめにしてエネルギーの収支を合わせますよね。それと同じことを旅行でも帰省中でもすればいいだけです。逆にそれをしないから太って帰ってくる羽目になるということですよね。栄養バランスに関しては、旅行中でも結局6大栄養素と水分を必要量摂取することに気をつければいいだけです。はい、6大栄養素分かりますか？糖質、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維ですね。これに水分です。これを普段と同じように必要量摂取すればいいということです。だけど私いつも思うんですけど、この6大栄養素を必要量摂取する、それだけでもその土地の食べ物は十分に楽しめると思いませんか？ その土地で採れたお米、その土地のお肉やお魚、その土地で採れた採れたての、まあ、例えばね、採れたての野菜や果物、摂取エネルギーの量、必要量さえ超えなければ美味しい食事は十分堪能できるというふうに私は考えます。ですが結局心の中にたくさん食べたい、あれも食べたい、これも食べたい、食べれないと損という大きな欲望とか満たされない思考があるから必要以上に食べてしまうのではないでしょうか。例えばこの6大栄養素を必要量を取るにしても、その土地の美味しい食材を食べるときによく噛んでゆっくり食べると十分に味わうことができますよね。ゆっくり食べる、よく噛んで食べる、味わって食べる、まあそれも一つのテクニックだと思うんですよ。でもたくさん食べたい、あれも食べたい、これも食べたいとかってなってくると、まあ、噛んで食べてなかったりするんですよね。飲み込んでるみたいな。そうすると食事のその食事にかける時間も短くなって、満腹中枢も働かず次から次へと食べれてしまうということもあります。なので、まあ、テクニック的には、まあ、ゆっくりとよく噛んで味わって食べる、満腹中枢が働くように時間をかけて食べるっていうことも大切ですけれども、やはりこう欲望の大きさからそういったコントロールができないということもありますので注意が必要です。そしてもし食べ過ぎてしまったら、その分運動で消費してプラスマイナスゼロにすればいいだけですけども、それはめんどくさいからしたくない、運動は疲れるからしたくないという考えが浮かんでくるのであれば、問題は明白ですよね。結局心、つまり思考や意識に問題があるということです。私たちは脳からの指令によって行動をとっています。どんな指令が脳から降りてくるかということがとっても重要です。旅行であれ、帰省であれ、お盆であれ、日常生活であれ、太らない行動が取れない場合は、やはり最初に心を見直して痩せる心の土台を作る方が圧倒的にダイエットで成果を出すのが早いわけです。いくらダイエットにいい食材や栄養素があって取り入れたとしても、それともっと食べたい、たくさん食べたい、あれもこれも食べたいという心の動きはまた別ですよね。ということに私は20年前から気がついてしまったので、ダイエットするための心の土台がとても重要だといつもお話しさせていただいております。お盆で旅行や帰省をされる方は、今回はこのような心にフォーカスしてお出かけしてみてはいかがでしょうか。何か一つでも気がつくことがあれば、気づきがあれば、ダイエット成功にちょっとお役に立つんじゃないかと思っております。ということで、今日はここまでです。お盆に太らないコツ、運動編と食事編1、2として解説をしてきました。参考になることがあれば幸いです。それではメグでした。